8. 税、健康福祉。税、問い合わせ、税務課。法人市民税に関わる開設届を。法人市民税とは、市内に事務所、事業所、または寮などがある、法人及び人格のない社団など、収益事業を行う者に限るが納める税金です。市内に新しく会社を設立したとき、事務所などを開設したときは、届出が必要です。法人市民税には国税の法人税額を課税標準として算出する法人税割額と資本金等の額と市内の従業者数により算出する均等割額があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を税務課へ提出するとともに、法人税割額と均等割額の合計額を納付していただくことになっています。赤字決済となり、法人税額が0円となった場合も、申告と納付が必要です。また、申告義務があるのにもかかわらず、申告書の提出がない場合、行政処分をすることがあります。詳しくは問い合わせてください。市・府民税の第3期分の納期限は10月31日水曜です。健康・福祉。高齢者肺炎球菌予防接種、公費の接種期間回数、来年3月末までに1回、対象、次の1、2のいずれかに該当し、自らの意思と責任で接種を希望する本市に住民票がある人、1、平成30年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる人、2、接種日当日、60から64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人、脾臓を摘出した人、口外認定者などは保険などの対応とするか、接種と相談してください。自己負担金4000円、持ち物、健康保険証、医療証など、本人確認ができるもの、2のみ身体障害者手帳など、場所申し込み、直接指定医療機関へ、名称など詳しくは問い合わせてください。指定医療機関以外で接種される場合は、償還払い制度がありますので、必ず事前に健康推進課へ問い合わせてください。高齢者インフルエンザ予防接種、公費の接種期間回数、10月15日月曜から12月末に1回接種。接種期間を過ぎると費用は全額自己負担となります。対象、次の1、2に該当し、自らの意思と責任において接種を希望する人。1、接種当日65歳以上。2、接種当日60から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に、事故の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害及び人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する。自己負担金1000円。持ち物、健康保険証、医療証など本人確認できるもの。2のみ身体障害者手帳など。場所申し込み、直接指定医療機関へ。名称などは問い合わせてください。問い合わせ健康推進課。肺炎球菌、インフルエンザ、いずれも減免制度があります。市民税非課税世帯に属する人には、自己負担金免除券を発行しますので、事前に健康推進課へ本人確認できるものを持参して申請してください。生活保護法による非保護世帯に該当する人は、生活保護受給者証明書の原本などを直接指定医療機関へ提出してください。集団がん検診、健康マイレージ対象、問い合わせ健康推進課。10月はがん検診受診率 50% 達成に向けた集中キャンペーン月間です。検診を受けてがんを早期発見しましょう。実施日、来年1月29日火曜、1月30日水曜、2月7日木曜、受付時間、いずれも9時から11時20分。場所、 検診センター市役所本庁舎南側。検診の種別、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん。大腸がん、乳がん、子宮がん検診は指定医療機関でも実施しています。申し込み変更キャンセル。申し込み期間11月1日木曜から12月20日木曜、日曜祝日除く。8時半から午後7時にフリーダイヤル 0120-611-007。 胃がん検診は指定医療機関のみで、胃内視鏡、胃カメラ検査での検診ができるようになりました。詳しくは広報7月号9月号に掲載しています。胃大腸がん検診、内容・費用、胃部 X 線検査600円、便鮮血検査無料、対象40歳以上の市民。結核肺がん検診、内容・費用、胸部レントゲン無料、核単細胞診必要者のみ300円、対象40歳以上の市民。乳がん検診、内容・費用、マンモグラフィーと視触診1100円、対象40歳以上の女性の市民。子宮がん検診、内容・費用、細胞診800円、対象20歳以上の女性の市民。がん検診受診促進キャンペーン。5人以上の申し込みで通常の申し込み期間に先行して予約の申し込みができます。電話での予約混雑を避けられます。検診日は全員が同日でなくても OK です。申し込み、申し込みチラシに必要事項を記入し、代表者が10月25日木曜9時から午後5時に健康推進課へ5人分提出してください。水道基本料金減免制度。65歳以上の人だけで構成される高齢者世帯は減免を受けられる場合があります。所得制限がありますので電話で問い合わせてください。申請問い合わせ、高齢介護課。骨髄移植などによる任意予防接種費用の助成制度が始まりました。詳しくは広報11月号に掲載します。問い合わせ、健康推進課。10月17日から23日は薬と健康の習慣。医薬品は正しい知識を身につけて使用しましょう。万が一入院治療が必要となるほどの健康被害が起きたときは次の機関に相談してください。問い合わせ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構。薬と健康の習慣について電話 03-3506-9460、 医薬品副作用被害救済制度についてフリーダイヤル 0120-149-931。 石綿曝露社の健康管理に関わる思考調査。期間平成31年度まで予定。内容、問診、胸部 CT 検査、保健指導。胸部 CT 検査の結果、石綿を原因とする肺疾患が疑われる場合のみ精密検査。胸部 X 線撮影は思考調査で実施しません。目的、石綿検診の実施を見据え、思考調査を実施することを通じて、実施主体、既存検診、肺がん検診などとの連携方法、対象者対象地域の考え方、検査頻度、事業に要する費用などの課題、検討を行うこと。対象、次の1から4のすべてに当てはまる人。1、市内に住民票がある。2、調査対象地域やその周辺で、石綿取扱施設が稼働していたなど、石綿飛散が発生した可能性のある時期に、当該調査対象地域に居住していた。3、市が検査を実施する医療機関などで受診できる。詳しくは問い合わせてください。4、思考調査の内容を理解し、調査への協力に同意する。申し込み問い合わせ、健康推進課。受診無料。実施医療機関など詳しくは問い合わせてください。地域の医療連携の中核を担うリンク総合医療センター。問い合わせ、地域医療連携室。電話 469-3111、循環器内科、循環器内科部長、武田義弘。心臓病は日本人の死亡原因の第2位を占め、その半数は狭心症、心筋梗塞が原因とされます。狭心症、心筋梗塞とは、心臓を栄養とする血管、冠動脈が動脈硬化や血栓で詰まり、心臓の筋肉の細胞、心筋細胞の栄養不足から、狭心症、心筋梗塞が起こります。特に心筋梗塞は、発病直後から命に危険が生じる不整脈、心室細動などを起こす可能性があり、一刻も早く病院に駆けつけることが望まれます。また、心筋梗塞は時間とともに心筋細胞が死んでいきます。それを防ぐためにも早期治療が望まれます。症状、よもや心臓の病気だと思わなかったと皆さんは病気を振り返られます。典型的な症状は、急ぎ足、階段を上るなど、体を動かした際に、前胸部や背中の圧迫感、締め付け感が5分程度続くというものです。さらに血管の詰まりが悪化した場合、発作が運動時だけでなく、安静時にも起こる、発作の頻度が高く、継続する時間が長くなる、などの変化が生じます。治療、多くの場合、心臓カテーテル治療が第一選択となります。直径数ミリの細い管を手首や足の付け根から動脈を介して心臓まで通し、血管の詰まりを解除します。体への負担が少ないのがカテーテル治療の長所で、狭心症の場合、治療翌日に退院することも可能です。心筋梗塞の場合には、心臓の筋肉の調子を整える時間が必要なので、通常2週間の入院を要します。最後に、診断技術、治療ともに受診される皆さんの負担が軽減される方向に年々進歩しています。お早めに受診ください。ICU、CCU 病棟。ICU、CCU 病棟看護師長、伊畑美穂。当院には2つの集中治療室があります。主に重症外傷対応の救命センター ICU18 床。主に循環器疾患、狭心症や心筋梗塞対応の ICU、CCU10 床です。ICU は本館の4階にあり、患者さんは多くの点滴や検査、医療機器によるサポートや手厚い看護が必要なことが多いです。医師をはじめ看護師、医療機器を管理する技師やリハビリスタッフら、多種職でチームを組み、患者さんやご家族と向き合っています。夜間でも患者さん2人に対して1人の看護師が担当できるような人員配置になっています。昨今は価値観の多様化により、ICU に入られた患者さんの中にも、延命治療を望まない、心臓マッサージや医療機器の装置を望まないということも耳にします。いろいろな判断をしなければならない中で、悩むこともあると思います。そんな時には、ぜひ私たち看護師にもその思いを聞かせてください。患者さんとご家族の思いに寄り添いながらご支援できたらと考えています。